Regenerate Magazine Radio。
リジェネレートマガジンラジオ2回目の放送です。今は2022年2月21日月曜日です。今回も私千代田がお届けいたします。今私はですね、北海道のニセコに来てるんですよね。ちょっと今爆弾低気圧で、外は吹雪で真っ白なんですけど、まあ滑りにも行けなくて、森の中の Airbnb に缶詰っていう感じなんですけれども、なんか雰囲気的に殺人事件でも起きそうな感じというか、なんか、テレビもステレオもない部屋で、いい意味で何もやることがないので、新鮮です。静かなんで、雪に吸収されて静かで、右脳から左脳へなんか感覚がスイッチするような、そんな環境に今いるんですけど、実は今日からですね、原点スティックっていうインディペンデントな、まあ、スノーボードメーカーのショップで、海鮮山鮮会っていう我々のブランドのポップアップをやる予定なんですよね。まあ、藍染めした和紙をですね、ボードに閉じ込めてしまうっていうスノーボードの板があって、まあ、世界中見てもまずない、その板の展示をしに来てます。なんて形容したらいいかちょっとよくわからないというか独特なんですけども、まあ緑なのか青なのか角度によって色が全然違って見えるのがすごく美しい板で、まあぜひ気になる方はこの展示27日までやってますのでぜひご来場ください。ニセコヒラフの限定スティックショールームで行われてますので、まあ今日あまりのドカ雪でちょっとお店までもスノーシューとゴーグルつけていかないといけないみたいな状態なんですけど、まあ今日は回転できるのかちょっとわかんないぐらいのレベルのちょっとドカ雪なんですけど、まあそれを待ってるような、状況です。はい。今回のテーマなんですけど、まあビーガン菜食についてがテーマなんですよね。で、なぜリジェネレートマガジンでビーガンを取り上げるのかというところなんですけども、まあ大きく2つありまして、まあ一つは地球環境負荷への影響っていうところが大きくあります。まあ牛や豚の畜産業による、まあ自然被害という観点で、まあ大きく説明ができるかなと思うんですけど、まあその餌になる水と穀物の量が半端じゃないことと、まあ牛たちのうんちやゲップからのメタンガスの排出など、まあそういった問題っていうのが今出てきてます。まあ、あと、まあ、放牧のための、まあ、森林伐採っていう、まあ、多岐にわたる問題があるところで、まあ、肉を食べる消費者の、まあ、需要自体を減らしていく必要があるかなっていうところが、まあ、叫ばれているのが今ありまして、まあ、結構ですね、まあ、その解決策としてより持続可能的なものとして、やっぱり野菜を主食にすることで、できるだけちょっとお肉を食べないようにするっていうことで、まあ需要を減らしていくことで、まあ生産量を減らしていくことが必要だっていうところの理由からっていうのが、まあ一つあります。で、そのような地球環境のために、まあ今回は話を、まあウルトラランチっていうですね、携帯食を中心に作っているメーカーの、まあドミンゴさんっていう、方がいらっしゃるんですが、まあその方に、実は昨年4月のリジェネレートのイベントで、トークショーでお話をいただいている内容がありまして、まあその内容をお送りするんですけども、まあその中で、まあドミンゴさんが、まあみんな結構肉ちょっと食べ過ぎじゃないって何回も何回も、まあ問いかけているんですけれども、まあちょっとその内容、に、まあ、耳をかけ、傾けてもらえたらな、っていうふうに思ってます。まあ、オリジナルカロリーっていう話が、出てくるんですけど、まあ、その話も興味深いですし、まあ、ちょっと自分の感想としては、まあ、ドミンゴさん、僕、高尾で、ご近所さんで、まあ、お酒の席も同席することもいっぱいあってですね。まあ、結構ハッピーな楽しい方なんですけど、やっぱりこの、まあ、菜食っていうことに関しては、まあ、結構センシティブに取られがちな、まあ、例えばビーガン主義ってどうなのとか、まあ、結構その、なんていうことですかね、主義とか、まあ、宗派みたいな形で、
まあ、重く言うとですね、まあ、自分は菜食主義だからっていうところで、まあ、結構揶揄される場合もありますし、逆に、強く思いを持ってらっしゃる方っていうところですと、結構その、他の人はなぜそうしないんだみたいな部分で、まあ結構そういった方々も多くいる分野のお話なので、結構そのトークの内容も、まあ多方面に気を使って喋っていらっしゃるなっていうふうな、ところを感じています。まあでも、それはやっぱり長い経験から、自分たちというか、自分のブランドで、まあ肉食を絶対に否定しないメーカードミンゴですっていうふうに、まあ言っていることを冒頭にそのように自己紹介されてるんですけれども、まあそういったような部分、まあやっぱり環境問題、動物愛護の観点で、やっぱり牛や豚を食べないっていう方もやっぱりいらっしゃるんですけども、僕もですね、そういった観点で、ビーガンにならなければならないっていうことを、まあ、リジェネレートマガジンで言うつもりは全然なくてですね、やっぱり、ここでちょっと自分の補足として、まあ自分の菜食の経験の側面を一つ話したいんですけど、実はですね、僕の会社に、まあ、ビーガンをもう5年以上続けてる、めちゃくちゃ強いクライマーの前島さんって人がいて、まあ、いつもムーンライトのバックヤードのウェブの更新とかをしてくれている人なんですけれども、まあ、その人が、まあ、とりあえず登りがめちゃくちゃ強い。で、まあ、スラックラインとか、まあ、そういうバランス感覚のインナーマッスル関係してくるようなところの、まあ、アクティビティとか見てると、まあ、本当にめちゃくちゃ強いんですよね。で、お肉が、体のパフォーマンス、パワーを出すために、必要不可欠っていうところを全く感じさせない動きをするんですよ。その前島さんが。で、それで、前島さんってめちゃくちゃ、その、フィジカルのパフォーマンスが強いなっていう現象を目の当たりにしているのと同時に、結構知ってる方もいるかなと思うんですけど、まあ、ネットフリックスでゲームチェンジャーっていうドキュメンタリービデオがあって、まあ、そこでは、今回出てくれるドミンゴさんが尊敬してる、まあ、ウルトラランナーのスコット・ジェレクとかも出てたりするんですけど、まあ、優れた、パフォーマンスのために、端的に言うと、動物性タンパク質よりも、植物から取るタンパク質の方が良質だよっていう内容なんですけど、まあ、実際、このドキュメンタリーも賛否両論があるんですが、まあ自分もその、やっぱり自分の会社のメンバーにそういった、なんでしょう、山に関係するパフォーマンスで強い人間がいるっていうところが、まあ自分の中では興味事の一つになったっていうのが一つあるんですね。で、もう一つの体験が、2年前の11月に、まあ長野の野沢温泉ってとこで、行われた、まあ、OMM レースっていうのをうちの会社で主催してるんですけど、その時に、ヤブが本当にめちゃめちゃすごくて、まあ、トレイル整備にめちゃくちゃ時間かかったんですよ。1週間くらい時間かかったんですけど、その時みんなと共同警察、まあ、共同生活してたんですけど、まあ、前島さん、その前島さんがですね、まあ、結構料理もうまくて、まあ、ビーガンレシピを、振る舞ってくれたんですよ。その一週間、常に。で、二日三日してくると、本当に便の出がですね、変な話、すごく良くなった経験をしまして、なんていうかね、もうね、もうスルッと出る感じ。で、僕、娘いるんですけど、パパおなら臭いよとか、まあ、普段言われたりするんですけど、おならの匂いも気にならない。なるぐらい、まあなんていうかもうウサギになった気持ちだねなんていうのを結構メンバーと話してたんですけど、本当に体の変化をすごく感じれたっていうのがあって、たかだか1週間の経験だったんですけど、んでまあ彼が作る料理もですね、すごくやっぱりビーガン料理としてすごい美味しかったっていう経験がすごくいい経験として自分に刻まれまして、まあその後ちょっと個人的にソイミートで料理を作ってみたりとかですね。まあやっぱり、ビーガンラーメン食べてみたりとか、100% じゃなくても、まあ体調を見ながら、ちょっと生活に、まあ野菜を食べる日っていうのを取り入れるようになったんですよね。で、なので、 なんていうのか、その最初に言った、まあ、地球環境のために僕はビーガンをしてるかっていうと、ビーガンじゃないですね、たまに野菜を食べてるかっていうと、すごく自分の体のことを意識してやってるっていうのが本音で、まあ、僕今年40なんですけど、どんどん痩せにくい体になってきてますし、自分とんかつ大好きなんで、ビーガン 100% っていうとちょっとなかなか踏ん切りがつかない部分があるんですけど、でもやっぱり美味しいとんかつも昔に比べてさすがに胃にもたれるようになってきたりしたりとか、あとやっぱ不純な油が胃腸に残ってる感覚っていうのも自分でわかるようになってきて、でそれはやっぱり、バランスとして順序がある段階にいて、まあ、自分は今たまに取り入れる程度なんですけれども、まあそういったような状況にいる中で、まあドミンゴさんの今回の話っていうのは結構スルッと入ってくるなっていうのがあるんですよね。なのでまあ最初の話に戻るんですけど、まあ今回ニセコにいて、多分今回1週間以上滞在、同じ Airbnb であるんですけど、まあちっちゃなキッチンもついてるので、まあ旅で外食が多くなると生活サイクルが崩れて、まあお腹が詰まってついつい食べ過ぎてしまうのが癖になってしまったりとかっていうのがやっぱり嫌な部分もあるんですけど、まあ今回自炊をねできるだけ取り入れようかなんて話してるんですけど、まあニセコの近くのクッチャンってとこにですね、まあスプラウトっていうナイスなコーヒー屋さんがあるんですけど、その隣にですね、キャンプ&ゴーっていうお店がいくつか入っている、施設があるんですけど、まあ、その中に、ピラムオーガニックっていうお店があるんですけど、まあ、本当にね、グラノーラとか、乾物、スパイスとか、まあ、オーガニックフードの量り売りをしてるお店で、まあ、個人的にはすごいオリーブオイルそこで量り売りで買ったりした経験もあって、すごい美味しいオリーブオイル、高級オリーブオイルの美味しいオリーブオイルをお土産にしたこともあるんですけど、そこでちょっとまた菜食中心の自炊を今してみようと思ってるところなんですよね。なんでまあそういった感じでちょっとずつそういった菜食っていうことを意識してみるっていうのが楽しいことなんじゃないかなっていうのが伝わったらなんかいいなと思ってまして、でまああと自分の経験で言うとレシピ本も結構この話だと重要になってくると思うんですけど、まあ自分調べだと結構なんかビーガンのレシピ本って結構意識高い想定っぽい、なんか丁寧な暮らしっぽいというか、もう個人的な感覚で恐縮なんですけど、結構なんか意識高い系のレシピ本がすごく多いんでなーっていう感覚があるんですけど、僕個人的にオズボーンさん家のベジタブル食堂っていう本でいいのかな、まあその本が結構レシピがシンプルですごく自分的にはやる気になる内容だったので、まあちょっとおすすめっていう感じで、まあちょっと紹介させてもらえればなと思います。まあもちろんドミンゴさんがやってるウルトラランチのマサラベースの素とかそういったものもあったりしますし、まあそういったところでウルトラランチの今度本も出るってことで、まあそういった内容でビーガンに触れてみるっていうのもすごくいいと思うんで、ぜひちょっと調べてもらえたらなって思うんですけど、はい、すいません、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、まあ今回のテーマはビーガンです。それでは皆さん聞いてみてください。それではどうぞ。
おはようございます。リジュネレート2日目ですね。トークショー、ここではトークショーを開催してまして、実際のマーケットは下の公園っていう形なんですけど、トークショーではリジェネレートの核となる、まあ、環境問題であったりだとか、あとはそういった新しい暮らし方だったり、いろいろな興味 の種を見つけていきましょうという形で、昨日行った、スケジュールの逆回しという形で、今日は朝一番をドミンゴさん、今隣に座ってるドミンゴさんに、はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
テーマは大きく言うと、あの菜食ですね、あのビーガンについて話してもらおうと思っています。まあ、僕の方からなぜビーガンというそういった題材をお願いしたかという経緯なんですけれども、まあ、やはり環境問題に関しましても、まあ、人が食べる行為っていうことに関してはかなり地球への負荷っていうものがすごくありまして、それとはまた別に、まあ、健康で居続けることみたいなところでも今改めてビーガン菜食というところにまあ、スポットが当たっているという側面があって、まあ、今日はビーガンの先生っていうわけではないんですけど、まあ、ドミンゴさんにちょっと話を聞いていきたいなっていうふうに思っております。なので僕からするとその中1-0-100ではなくて、ドミンゴさんのスタイルの、その僕自身もそうなんですけど、ビーガンがちょっと興味があって、今週に1日か2日ぐらい菜食の日っていうのを僕はやってまして、ちょっとずつ実践しているっていう感じなんですけど、まあ、ドミンゴさんが、まあ、肉食を否定しない菜食会社っていうか、菜食をやってる会社っていうのをテーマに掲げてますので、僕みたいなちょっとトライしてみたいなっていう人が話聞いて、明日からあなた肉食べないでくださいねっていう話してもちょっと現実味がないかなっていうところで、今日はその入り口を皆様に面白く伝えていただける機会になるかなと思いますので、ではマイクをお願いします。はい、はい、
皆さんおはようございます。今ご紹介に預かりました、ウルトラランチという、まあ、小さな、食品メーカーを営んでおります、ドミンゴと申します。もちろん、これはあだ名でして、まあ、生粋の日本人というか、そうですね、プレゼンテーションの、まあ、このトークの前に、ちょっと私がどういった人間かっていうのを、まあ、自己紹介をさせていただいて、自己紹介に合わせてこのウルトラランチという食品メーカーがどういったことを行っているのかっていうのを、ちょっとまず導入部として理解していただけたら嬉しいなと思います。どうか今日はよろしくお願いします。私ドミンゴ、本名は近田光一郎と言いまして、1972年7月28日、訓読みするとなにわとなるんですけども、まあそのまあ読みの通り、大阪で生まれ育ちました。大阪のまあ中心部は繁華街、北梅田とかと呼ばれるようなエリアで、商店街のタバコ屋の息子として生まれまして、まあ、繁華街の中で、まあ、そうですね、青春期までを過ごしたという経緯になります。1972年生まれ、現在48歳、まあ、正真正銘のおじさんなんですけれども、こんなおじさんがというか、中年期に差し掛かった人間が、これまで FM ラジオだったり音楽業界で、仕事をずっと続けてきたんですけれども、中年期に入って大きくハンドルを切ってというか、そうですね、学生時代にはずっと飲食関係 の, アルバイトなんかをずっと本当にずっと続けてたんですけれども、食品業界に、まあ、戻ったというか、食品業界に大きく舵を切ったというか、そういった経緯がございます。それには実は1972年生まれ現在48歳という、ちょっと個人的にはこのタイミングっていうのが一つの鍵を握ってるような気がいたしますので、まず最初にここの部分を聞いていただければと思ってます。1972年生まれですので、1986年から1991年までかけて、皆さんよくご存知の通りバブル時代っていうのが、まあ、日本にはありまして、すごく好景気で、みんなも忙しくてテンションも高くて、すごく活気に満ち溢れた時代があって、そのバブル時代って言われる時代を、僕はちょうど中学生だったり高校生だったりっていう、まあ少年期、青少年期みたいなところで、過ごしました。ただ生まれ育ちが繁華街でしたので、ちょっとそのバブル期に現れたすごい急激な変化とか、 まあね、ちょっと若干熱狂に満ちたような興奮とかを、まあ、すごく、人がたくさん集まるところで目撃したような、ちょっとそういう経験があります。小学生時代の時とかはあんまり何て言うんでしょうかね、ごちそうっていうののバリエーションがそんな豊富じゃなかったというか、なんか記念日があった時、いいことがあった時、父親がみんなでごちそう食べに行こうかっていう時の選択肢っていうのは、例えばちょっとステーキを食べに行くとか、お寿司を食べに行くとか、なんかまあ典型的な晴れの日の、食事みたいな、そういったものだったんですけれども、本当によく鮮烈に僕は覚えてるんですけども、中学生ぐらいの時に、街中、その繁華街、商店街、飲食店街、そういったところにごちそうのバリエーションがものすごく増えたんです。英語和牛とか、イベリコ豚とか、ポルチーニだけとか、まあ炒め飯ブームと呼ばれたりとか、まあ、フランス料理のレストラン、ビストロなんかも乱立していましたし、急に増えたんですよ、ごちそうの幅が。で、ものすごいたくさんのお店がそのごちそうをアピールするわけですよね。イベリコ豚使用ハンバーグ、英語和牛の、すき焼き、今まであんまり目にしたようなことがなかったような、そういう銘柄豚とか銘柄肉とか、そういったものがすごく、繁華街に氾濫するようになって、なんか僕なんかはちょっとなんとなくですけども、そんなにイベリコ豚って日本に入ってくるぐらい生産されてるもんなんかなとか、その希少種って言われるもんがこんなに世の中にたくさん氾濫してるもんなのかなとか、ちょっと若干不思議に思ったりとか。でもまあ日本が世界の中でも、飛び抜けて好景気だったり調子が良かったり、してるのはニュースでも見てましたので、世界中のいろんなものが日本に集まってるのかなみたいな、そういうような感覚も持ちながらも、ちょっとなんか不思議だなみたいなふうに思ってたわけですね。で、大学生になって、大学卒業して、社会人になって、まあそのあたりで1990年代、ポストバブルというか、バブル後でも、なんとなくまだみんなのテンションが高いまま、まあ景気もそんなに悪くないままみたいな、そういった時代でしたけれども、その時に、私のその生まれ育った大阪では、まあ大阪を代表すると言っても全く過言ではない老舗の割烹さんが、まあ名前は伏せますけれども、まさにちょっと食品偽装、消費期限改ざんとか、そういったことである程度ちょっと大きなニュースになったことがございました。それに端を発したように、飲食店だけではなくて食品メーカーなんかでもやっぱり内容物偽装とか、やはり、まあ、消費期限の改ざんとか、なんかそういったことのニュースが結構数年かけて立て続けに起こったことがございました。なんとなく僕の中ではなんかその少年期に感じた疑問というか、ちょっと強い言葉で言うと違和感みたいなものを20代になってからなんとなくですけども、なんか答え合わせを続けてるような、なんかそういった経験をしてたように、記憶しております。まあ、これがなんか私がちょっと食品って食べ物っていうものに対して何らかちょっと意見を持つというか、自分なりのスタンスを持ちたいなと思った原体験なのかなと私は考えています。ちょっとそういった形でちょっと まずはちょっと私の自己紹介を させていただいたんですけれども、で先ほど主催者の千代田君からご紹介いただきました通り、私は事業としては、まあ、ビーガンと呼ばれる菜食フード、 お肉魚卵乳製品を使わない、まあ、完全菜食の食品を、まあ、食品に特化して食品メーカーとして製造を行ったり、以前は飲食店の運営をしていたり、まあ、ケータリングという仕出しサービスのようなことを、まあ、本当にもうちょっと小さな規模なんですけれども、そういった所帯で、足掛け8年ほど運営しておりましてなんですけれども、ウルトラランチという事業体は、絶対に肉食を否定しない、ビーガンフードメーカーというか、なんか矛盾してるような 気もしますけれども、スタンスとしては絶対に肉食を否定しないっていうふうに、考えています、そういう姿勢で事業に取り組んでいます。それには理由がありまして、それが、まあ、今回のこのプレゼンテーションの、本題の第一章になるわけなんですけれども、私はまあちょっといろんな本だったり、ちょっと資料だったり、まあ、映画だったり映像だったり、なんかそういったものを通じて、まあ、歴史だったり人類学的交渉だったり、そういうのは、まあ、新たな、発見があったり、過去の遺跡の傷跡の解釈の仕方とかで、いろいろな解釈が生まれたりとかするわけなんですけれども、まあ、要するに諸説あるわけなんですけれども、一つの有力な考え方というか説として、人間は250万年前言いましたかね、250万年前に、お肉を、まあ、生活スタイルとして食するようになったと言われています。そこに至るきっかけっていうのは、まあ、皆さんご存知の通り、人間というのはお猿さんだったり霊長類と言われる族に、まあ、属しているわけなんですけれども、他のお猿さん と同じように昔は、まあ、果物だったり、野菜だったりとかを、まあ、もっぱら食べていた時代があったわけですけれども、木の実だったり種だったり、そういう、まあ、普通に、果物を、食べるよりは、もうちょっと栄養効果の高いというか、まあ、栄養が凝縮されたようなものを食べるようになった時期が来まして、その時にはやはり硬いものを潰すためのちょっと道具を使うようになったりとか、だからそういった形で、まあまあちょっと人間のちょっと前みたいな食生活をとるようになって、その結果ちょっと腸も短くなってお肉も食べれるようになった、そういうような考え方が一つございます。まあ、これちょっとかなりダイジェストになってますし、諸説ある中の一説ですので、まあ、そこはお組み置きいただきたいと思うんですけれども、私はなんか一理あるなというふうに考えてて、でそのお肉を食べるようになったことで、人間は霊長類の中で人間というのの定義は脳が大きくて腸が短いっていうのを一つの尺度に挙げられることもあるんですけれども、そういった形で、まあ、人間が人間たる、まあ、生き方をするように、まあ、なった、人間が人間たる生き方をの一つを取れるようになったっていう説がございます。なんか僕は、これにちょっと一理を感じてまして、なるほどなと思ってます。ある意味、まあ、ごめんなさい、まあ、250万年前に生活習慣としてお肉を食べるようになって、その後しばらく経ちまして180万年前に東アフリカを出て世界の各地に、まあ、各地といいますか徐々にですけれども、遠征をできるようになって、つまり活発な活動ができるようになって、 文明を、生んでいったっていう、なんかそういうあの、まあ、歴史ダイジェストみたいな考え方がありまして、これは僕は要するにお肉を食べるようになったことで人間はひょっとしたら人間になったんじゃないかっていうようなあのふうに考えてますと言いますか、私はちょっとその説を、まあ、支持しているところがありまして、なので人間が人間たる人間が人間たるようになる一つの要素としてお肉を食べるようになったっていうこともあるのかなと考えています。なので、人類たるものお肉を食べちゃダメっていう考え方はちょっと急進的すぎるんじゃないかなっていうふうにも同時に考えている次第でございます。ちょっと話難しいかもしれないですけど、私ウルトラランチはあの下のマーケットエリアで、ブース出店しておりますので、今日ちょっともし疑問に感じられたり違和感感じられたりするようなことがあったりしましたら、お店の方でも直接お声掛けいただけたら嬉しいなと考えているんですけれども、ちょっとまずは今日このまま続けさせていただきます。まあ、そういった形で肉食を否定するっていうのは考え方としてちょっと話が短絡的すぎるんじゃないかなと考えている、まあ、私と事業代のウルトラランチなんですけれども、とはいえちょっとお肉食べ過ぎてたりもするんじゃないかなとも思ってるわけなんですね。まあ、栄養転換ステージっていうあのコンセプトがございまして、栄養転換ステージ第1段階カツカツ飢餓みたいな、まあ、食うにも困るっていうような、まあ、栄養摂取のファーストステップというか、栄養転換ステージ第2段階は過不足なく食物が取れるようになる。栄養転換ステージ第3段階飽食と呼ばれるちょっと極端なごちそうをたくさん食べたり、今食生活の欧米化とかそういったような形でよく、まあ、生活習慣病がはびこってしまったりとか、なんかそういったことで取り沙汰されて、ニュースなんかでもお聞きになることがあるかもしれません。そして栄養転換ステージ第4弾、これはまだ実現してないんですけど、もうちょっと樽を知るというか、もうちょっと適度な、食習慣を得る。今、まあ、欧米、日本でもさあみんなで栄養転換ステージ第4弾無理なく移行しようよっていう、そういった提唱がなされたりもしています。この栄養転換ステージ第2段階、まあ、なんとか過不足なく栄養が取れる、転換ステージ第3弾飽食、これは、国や地域が成熟して成長して景気が良くなって、かつての日本のバブル時代のように成長してみんながテンションも高くて活発で元気で、そういった時どうやらお肉がたくさん売れる、お肉がたくさん消費されるなんとなくステータス的な一面もあるかもしれませんし、憧れてたお肉だったりするのかもしれません。晴れの日のごちそうだったお肉が日常的に並ぶようになる。で、今の日本をちょっとずわっとふわっと見ただけでも、すべてのコンビニエンスストアにフライドチキンが並ぶ。これが栄養転換ステージ第3弾なんです。 まあ、インドなのかもしれませんし、アフリカなのかもしれませんし、アジア諸国なのかもしれません。これから人口も増えて、景気も良くなって、みんなが活発になってテンションが上がって、やっぱお肉が欲しくなると思います。それを、まあ既存先進国といいますかね、まあ日本も含むのかもしれませんけれども、その上から目線で、いや、まあ、そんなお肉ばっかり食べちゃダメだから、ちょっともうちょっと倫理的な食生活を送ろうよみたいな提唱をしても、それはそれでまた非現実的なんじゃないかなって。やっぱこれから急成長されるところには、急成長されるところで新たに生まれる肉食へのニーズっていうのは否定できないんじゃないかなって思います。その一方、みんながみんな今の、まあ、日本を含む先進国と呼ばれる国々のような食習慣で、やっぱお肉だよねっていうような食べ方をしてて、さて地球で賄えるお肉っていうのはそんなに大量にあったんだったっけっていう話に なると思うんですね。オリジナルカロリーという、まあ、ちょっとコンセプトといいますか、まあ、これにもやはり解釈については諸説あるわけなんですけれども、例えば300キロカロリーの牛肉のヒレステーキの切り肉を得るために10倍くらい、まあ、大きく概算する説によれば20倍ぐらいの穀物を牛さんに飼料として与えねばならないという試算がございます。あながち間違って、あながち極論でもないと言われています。それだけやはり高度に栄養が凝縮された畜産物を2050年には90億人もしかすると100億人に近くなるというような言われ方をする世界の人口の増加なんですけれども、やはり賄いきれない。そのために、世界各国の、まあ、ベンチャー企業だったり大手企業も手を挙げ始めていますけれども、培養肉だったり合成肉だったり、あるいは昆虫食だったり、そういった、まあ、チャレンジをしてなんとか問題を解決しようかな、問題の解決に向かおうかなと考えられている、会社もたくさんいます。私は そのなんかアクションを全然否定するつもりもありませんし、まあ、無理なのかなと考えているんですけれども、先ほどのオリジナルカロリーという考え方にちょっと立ち戻ってみますと、その、まあ、牛さん豚さんに飼料として与えられている現状の穀物、それを我々人間自体が楽しくてカラフルで美味しい、まあ、献立に仕立て上げることができるんだったら、そういう日があってもいいんじゃないかと、みんながもうちょっと無理なくそういう日があってもいいんじゃないかと思えるような、まあ、食生活を、まあ、提案したいなと言いますか、まあ、そういう考え方が一つあってもいいんじゃないかというのを、まあ、一応私は会社の事業としてちょっと一サンプルを提示しているという形になるわけなんですけど、まあ、ちょっと若干の余談になってしまいますけど、私がちょっとに、肉食大量生産される畜産業からちょっとだけ距離を置きたいなと思っている理由には、 やっぱりいくつか理由もありまして、皆さんがスーパーだったりお肉屋さんだったりでお肉買われるとき、牛一頭から丸々切り出すような売られ方のところでお肉を買われることっていうのは絶対にないと思うんですけれども、つまり、元気に生きて歩いてる牛さんが、まあ、何らかの形で締められる、まあ、殺されるということなんですけども、締められて、部位ごとにブロックの形に切り出されてっていうのは、まあ、土地区業、屠殺業という職業にお仕事になるわけなんですけれども、残念ながら日本を含めていくつかの国では土地区業というのはちょっと差別の対象だったりもするわけです。大好きで食べてるお肉なんだけれども、それに関わる人たちのことを半ば否定したりもする。若干思ってしまうところもございます。あと、牛豚、まあ、牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、羊のお肉なんですけれども、こういったものは、まあ、世界中のある程度の割合の国々で日常的に食されていますけれども、犬を食べるというと皆さんちょっとどう思われますか？ギュッギュッってちょっと思われるんじゃないですか。でもご馳走として食べる国もあります。なんで犬はダメなのかなとも思うんです。日本人がクジラを食べるというと欧米の国の方々は、なんで牛だったらいいのに、牛だったらご馳走なのに、活力の源なのに、クジラだったらダメなのかな。俺も なんかちょっと煮え切らないような気持ちがします。出どころをみんな知ってるわけでもないお肉で、しかもあれだったらいいけどあれだったらいいやとか、そういったも なんか複雑な気がしてしまうと。なんとなくなんか理解が及ばないところ部分が結構ある。その大量生産される大規模な規模の畜産業っていうのはちょっと疑問を覚える人がいてもいいんじゃないかなぐらいに考えているわけなんですけれども、それで、まあ、ウルトラライズとしては、まあ、肉食が私たちを人間にしたっていう考え方が一つのストーリーとしては成立するぐらいなんだから、否定するのは短絡的だな、急進的だな、ちょっと極端だなと思うんですけれども、なんか食べ過ぎてんじゃないのと。結果現実的に栄養転換ステージ第3弾、飽食ということで生活習慣病がとても大きな問題になったり、問題といいますか大きな課題になったり、ちょっと言葉がちょっと強いかもしれませんけれども、まあ、日本を含む旧先進国といいますか、なんかちょっと言葉がちょっと見つけにくいですけど、もうちょっと肉食へのこだわりをもうちょっとだけ薄めてもいいんじゃないかなと。すっごい やったぜ、これがごちそうだって思うぐらい お肉を欲する国が今後増えてくるわけですから。なんか我々の方はむしろもうちょっと冷静になってもいいんじゃないか。でもだからといってみんなでベジタリアンになりましょう、お肉食べる人には元気投げかけましょうと、だからそれもなんか意味わかんないという感じですし、ちょっと食べ過ぎじゃねえぐらいの気持ちを、24時間営業されてるコンビニエンスストアって本当にもううなるほどございますから、いつもフライドチキン並んでる必要なくねぐらいの、一方で、例えば山林の被害ということで害獣指定されて鹿だったりイノシシだったりを、狩猟される方がいらっしゃいます。そういった方々は、罠にかかって自ら、捕まえた鹿を自らの手で締めて、要するに殺して食肉にまで仕立てたりとかすることもございます。それくらいの一部始終を全て見れてる人がもうちょっと増えてもいいんじゃないかなみたいな、その上でコンビニエンスストアに並んでるフライドチキンをどういうふうに僕たちは考えるようになるのかなとか、それくらいのことがちょっと思ってみてもいいんじゃないかな。これが栄養転換ステージ、ステージ4。樽を知るというか、もうちょっと倫理的というか、冷静だと言いますか。そこにたどり着きたいんじゃない、着きたいかなって。そこで一つの、私が提示できる選択肢が、まずはたまに、結構お野菜と穀物だけでカラフルですよ、パーッと華やかな、今日ちょっと写真とかスライドとかでお見せできたらよかったんですけれども、なかなか楽しい献立は実現すると思います。結構お酒にもあって美味しくて、なんかみんなで盛り上がれる、そういった献立もたまに食べてみて、あ、これもありだなって思うぐらいのことは好奇心の一つとしてでもあっていいんじゃないかなっていう。もちろんウルトラランチという会社は事業体ですので、私は、ある程度の利益を生み出して、息子にテニスラケットも買わないといけないんですけれども、ちょっとウルトラランチという事業体に対しては若干社会活動的というんでしょうかね、そのようなスタンスを持って取り組んでいるつもりでございます。プレゼンテーション資料とかをなく、もう本当に口だけでドワーッとしちゃってしまいましたので、ちょっとだけ振り返ってみますと、まず私は、今回のこのプレゼンテーションで、第一節としてちょっと自己紹介の形で、ちょっとバブル時代に自分自身が体験したちょっとした感情についてお話を聞いていただきました。それでやはり過剰供給は誰かが偽装するような事態につながりかねないっていう、ちょっとそういったことを体験した経験もお話しさせていただきました。 なので私はちょっと自分の、まあ中年期以降をかけて食べ物をテーマとした事業に取り組んでみたいなと考えた経緯がございます。その中で、まあ、菜食専門メーカーといいますか、なんかそういったジャンルを選択した理由もお話しさせていただきました。でも、ベジタリアン、みんなでベジタリアンになろうよっていうつもりなんか全くない。なぜなら肉食って結構私たちが人間になるきっかけを与えてくれたぐらい大事なものかもしれないと思う、そう思った、そういう経緯もお話しさせていただきました。とはいえちょっと食べ過ぎなんじゃないのというふうに考えている理由も聞いていただいたと思います。一つの選択肢としてお野菜と穀物とそういったものだけで成立されるような献立がテーブルに並ぶ日があってもいいじゃん、大事な人と記念日を過ごすときにレストランで食べる献立がそのような種類の食べ物であってもいいじゃんと、そんな日があってもいいじゃん、そういう日がもうちょっと普通の選択肢の一つになっていくように考えられないもんかなと考えて、まあなんとか本当に小さな規模、小さな所帯ではありますけれども、こういった事業活動を思って皆さんにもちょっとご提案というかさせていただいている次第でございます。まあ本当に、まあ歴史の話とか人類学的な話とか農業経済学的な話とかトピックダーッとダイジェストにまとめてしまいましたので、なんか紙含めにくいこともあるかもしれません。なんか聞いてみたけどよくわかんねえな、納得いかねえなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、ぜひ今日は6時までマーケットエリアのところでブース出店して実際に食べ物も販売させていただいておりますので、ちょっとお話に来て遊びに来ていただけたりするととても嬉しく思っております。ということで、私からは以上になります。ご清聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。
Regenerate Magazine Radio.